皆さん、
こんばんは。2021年7月のゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは、福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。天地万物を作られた創造主、神様がおられて、私たちを罪から救うため、約2000年前に神が人となってこの地上に生まれてくださったのがイエス・キリストです。このイエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んで葬られ、3日目によみがえり復活したことがゴスペル、福音だと聖書は教えています。イエス様を私の罪からの救い主として信じるだけで、罪が許され、神の子とされ、永遠の命が与えられて、天国に入れていただけるということが聖書の中で約束されています。
今日は2021年7月、今年7回目のゴスペルアワーです。
今年の半分が過ぎてしまいましたね。まだ半分もあると考えるか、あと半分しかないと考えるか、人それぞれだと思いますが、皆さんはどちらですか？
今日のゴスペルアワーは、すべて感謝というテーマでお届けしたいと思います。
聖書の中で有名な言葉の一つに、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいという言葉があります。
新約聖書の第一テサロニケ人への手紙、5章16節から18節ですね。
今日は3番目のすべてのことについて感謝しなさいという言葉だけをご紹介したいと思います。口語訳、新改訳第3版はすべてのことについて感謝しなさいと翻訳されています。
新共同訳やリビングバイブルという聖書では、どんなことにも感謝しなさい。新改訳2017版では、すべてのことにおいて感謝しなさいと翻訳されています。
他の聖書では、何があっても感謝の心を持てとか、ことごとに感謝せよと訳されていました。
英語の聖書では、すべてのことにおいて、すべての環境において、何が起こっても感謝しなさいという意味の英語で翻訳されています。
何か嬉しいこと、何か良いことがあったら感謝しなさいというのはできるけど、すべてのことにおいて、どんなことにも、ことごとに感謝しなさいというのはできっこありませんと普通は思うのではないでしょうか。
私たちは普段の生活では目に見えることで喜んだり感謝したりばかりしていないでしょうか。星の王子様の中で作者のサンテグチュペリは本当に大切なものは目に見えないんだよと紹介しています。
目に見えるものだけを喜んだり感謝したりしていると、本当に大切なことが見えなくなってしまいます。それでは、今日の最初の賛美をお届けします。小坂忠さんの歌で、感謝と喜びをという歌です。
それでは、どうぞお聴きください。
流された 主の前に捧げよう。イエスが流された血潮で
小坂忠さんの歌で感謝と喜びをという歌をお届けしました。
今日はすべて感謝というテーマでお届けしています。
新約聖書の中でイエス様は弟子たちに病気を治す力、権威を与えて伝道旅行に使わします。すると弟子たちは自分の願う通りに病気が治ったり奇跡が起きたので大喜びで帰ってきてイエス様に報告しました。
しかしイエス様は目に見える奇跡、人や物事や環境が自分の願った通りになることを喜ぶのではなく、あなた方の名前が天に記されていることを喜びなさいと教えました。
目に見える環境、状況、事柄が自分の願った通りになった時に喜び感謝することは誰にでもできます。しかし自分の周り環境出来事でどんなことが起こったとしても目に見えるものを失ったり壊れたりなくなったりしてしまったとしても環境状況に左右されない永遠の喜びを持っているならば、すべてのことについて、すべてのことにおいて、どんな環境でも、どんなことが起こっても喜び、感謝することができるんですね。
明治時代に木村清松という少年がキリスト教会のクリスマス会に行きました。すると教会に来た記念に一人一人お菓子がもらえたそうです。
しかし木村清松少年は、こんなもんいらん、こんなもん食べたらすぐなくなるやろ、いつまでもなくならないもんが欲しいと言ったそうです。
聖書の中ではいつまでもなくならない幸せ、それを永遠の命と呼んでいます。
イエス・キリストは私たちにいつまでもなくならない本当の幸せ、永遠の命を与えるために神が人となってこの地上に来てくださり、私たちが永遠の命を持つことができるように、私たちの身代わりとなって十字架にかかって死んで三日目によみがえられました。
このイエス・キリストが一緒にいてくださる人生こそ、本当に素晴らしい人生だと聖書は教えています。
今日の二曲目の賛美は、イエスがいるからという歌をお届けします。先月のゴスペルアワーで紹介した4人兄弟の賛美グループが歌っています。グループ名では英語では RUAH で、前回はルアッハと紹介しましたが、グループ名としては最後の歯がないルアというグループ名でした。
ルアッハというのは旧約聖書が書かれたヘブル語で、神の息とか 神の霊などの息とか霊とか翻訳される言葉です。
創世記の中で神がアダム、人を作られた時の話が次のように記されています。創世記2章7節神である主はその大地の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた。それで人は生きるものとなった。
それでは今日の2曲目の歌をお届けします。ルアのイエスがいるからという歌です。
この歌は40年以上昔に私たちが聖書を学ぶ神学校で流行った歌です。イエスがいるから明日は怖くない。イエスがいるから恐れは消え。イエスがいるから人生は素晴らしい。彼にすべてを委ねた今は、という歌です。
それではどうぞお聴きください。
今も生きている。
ルアのイエスがいるからという歌をお届けしました。
今日はすべて感謝というテーマでお届けしています。
自分の願った通り、自分の思った通りにならなかったとしても、いつまでもなくならない本当の幸せ、永遠の命を与えてくださるイエス・キリストが、いつでも、どんな時でも私たちと共にいてくださるならば、なんと幸いなことではないでしょうか。
この全知全能の神であり、私たちに最善以下のことは決してなさらない愛にあふれた神様と共に歩める人生は、なんと素晴らしい人生だとは思いませんか。
イエス・キリストを信じるときに人生観、世界観が変わります。誰でもキリストのうちにあるならば、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりましたと聖書にあります。
苦しいこと、悲しいこと、悲しみや困難がなくなることではなく、どんな困難な状況の中にあっても喜べる、感謝できる人生をイエス様は私たちに与えてくださいます。
失ったもの、なくしたものを嘆き悲しむ人生ではなく、今与えられているものを、今この時このところで、この自分を感謝して最高に生きる人生をイエス様は私たちに与えてくださいます。
よその人を見て羨ましがったり妬んだりするのではなく、また環境や状況がたとえ自分が望んだものと異なっていたとしても、最善以下のことをなさらない神様を信頼して、今の自分を最高に感謝して生きることができます。
そんな人生を聖書の神様は私たちに与えてくださいます。しかも難行苦行の結果手に入れるのではなく、無料の贈り物として、恵みとして私たちに用意してくださっています。ぜひ教会を一度訪ねてみてください。
それでは今日の3曲目の歌として、先月もお届けしましたが、ラブジャパンオールスターズの私を守る方をお届けします。
主は私を守る方、右の手を覆う影、眠ることもまどろむこともなく、いつも共におられる。人生が揺り動かされた時も、苦難の波が押し寄せても、主は私を守られる。すべての恐れ消え去って、平安が心に満ち溢れる。主が共にいる、主が共にいる、私を守る方。
それではお聞きください。
主は私を守る方、右の手を覆う影、眠ることもまどろむこともなく、いつも共におられる。
ラブジャパンオールスターズの私を守る方をお届けしました。
今日はすべて感謝というテーマでお届けしました。
さて今日はジョークではありませんが、一つ面白いお話を紹介しましょう。
キツネが人間の作った罠の落とし穴に落ちてしまいました。
助けてくれとキツネは大声で叫びました。
するとそこへ一人の少年が通りかかり、穴にロープを下ろしてキツネを助けました。
助かったキツネはお礼を言うどころか、助けてくれた男の子を食べようとしました。
あなたを助けた僕を食べようとするなんておかしいじゃないかと少年は訴えました。
悪く思うなよ、こんなところに罠を仕掛けた人間が悪いんだからな。
どうしても納得できない少年は、そばを通りかかったウサギに尋ねました。ウサギさん、こんな話ってあるかい？
ウサギは答えました。説明を聞いてもよくわからないから、もう一回実演して見せてくれないかい？
そうすると、キツネはもう一度穴に落ちて、助けてくれと叫びました。
しかし、今度は、少年もウサギもキツネを助けませんでした。
そしてウサギさんは人に助けてもらったことを感謝もしない恩知らずのやつは穴に落ちていればいいのさと言いながら、少年とウサギは言ってしまいました。
感謝することを知らない人はせっかくのチャンスまで台無しにしてしまいますね。最後にクイズを一つ。愛の反対の言葉は憎しみではなく無関心だと言われます。それでは感謝の反対の言葉は何でしょうか？
答え。感謝の反対の言葉は当たり前です。
していただいたことに感謝するのではなく、こんなこと当たり前だと感謝をしない狐さんの顔に私たちもなっていないでしょうか。
日常生活の小さなことも大きなことも、良いことも悪いことも、どんな困難な環境の中でも、ありがとうとすべてのことを感謝して歩みたいものですね。
私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛していると言ってくださる神様の愛から目を離さないことです。この神様の愛のメッセージを皆さんもぜひお近くの教会に行って聞いてみてください。私たちの鵜児町聖書教会は日曜日の朝10時半から礼拝が始まります。普段着のままで手ぶらでお気軽に教会に足を運んでみてください。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
あなたも愛されていることを忘れないでください。今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。それでは、
この次は
来月8月にまた
お耳に
かかりましょう。